鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル第2週目は、今月は俊太郎の用語チェックをお送りしていきます。では鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、
どうぞ。さあ鳥越さんは野球がお好きですけれども、
はい、
6月12日からサッカーのワールドカップが、ブラジル大会が始まるんですよ。はい、サッカーもご覧になりますか？
あ、見ますよ。
どうですか今回は侍ジャパン。
まあ、なかなか難しいでしょうね。
難しい、
やっぱり世界のレベルが高いですからね。
あ、
第一戦がナイジェリアでしょ。
第一戦がコートジボワール。
はいはい、コートジボワールもかなりレベル高い。まあ、アフリカ勢が強いですよね、結構。
そうですよね。前回最後に戦ったのが日本、ちょっと負けちゃったんですよね、コートジボワールに。なのでね、でもぜひね、頑張っていただきたいですね。もうサムライブルー一色に日本はなってきてますからね。
まあね、まあ、結構パスワークはいいし、
はい、
ワンタッチでパスを回して、
うん、
いいんですけど、ブラジルの選手とかね、スペインの選手なんかもやっぱりきっちりと枠に決めてきますからね。ただ得点力があるわけですよね。
はい、
日本はやっぱり得点力がないんですね、枠に決まらないんで。だからまあ応援したいところだけど、なかなか厳しいな。
厳しいですか？鳥越さんは厳しい目で見てるんですか？
あんまり希望的なことは言えないですね。やっぱり相当日本は苦戦する。運が良ければですね、まあ、1-0 ぐらいで勝つかもしれない。点がたくさん入ってくるとなると、なかなか日本は決定力がないためにね、何点も入れるというのはなかなか難しいん で、 でやっぱり鍵は本田と香川がどれぐらい決定力を持って、得点をできるかどうかというのが一番鍵でしょうね。まあ、なかなか世界の壁は高いと。
はい、
まあ、それだけにだから逆に面白いっちゃ面白いですね。
そうですね。
まあ、もしそれをこじ開ければよくやったということになるので、
とりあえず6月の15日、日曜日にコートジボワール戦が行われることになっています。皆さん応援していきましょう。
グループはあとコートジボワールがあって、ギリシャがあって、
コロンビア、
南米ね。
そうですね。
まあそんなに強豪とぶつかるわけじゃないですよね。
そうなんですよね。
どれもまあ強そうだけど、そんなにトップクラスじゃないのでね、ギリシャも。だからこれに負けるともうちょっとどうしようもないですね。やっぱりコートジボワール、ギリシャに勝つぐらいの力を出してほしいですね。
でも頑張ればいけると思います
か？まあ、うまくいけば可能性もある。
はい、うん、なかなか取
り、でもそう簡単ではない。
まあ、でもとりあえずね、明日から始まりますので、はい、はい、応援していきましょう。はい、ちょっとまあ明日からということでサッカーの話から入ったんですけれども、はい、日本人拉致問題が動きを見せましたので、うん、拉致問題について今回の用語チェックはお話しいただきたいんですが、はいはい、鳥越さん、どのように見てますか？
今回はね、これまで の、 その拉致問題とちょっと違って、
はい、
ある程度進むと思いますね。北朝鮮もそれなりにその気になってるし、
はい、
日本もその気になってると、
うん、
まあ、また北朝鮮にですね、
はい、
肩透かしを置くんじゃないかと、騙されるんじゃないかというような声ももちろんあるんだけれども、
はいはい、
今回はですね、ある程度成果が出るだろうと思うのはね、
はい、
やっぱりまず第一にね、北朝鮮が代替わりしてるということなんですよ。
代替わり、
うん、
はい、
つまり金正日体制からですね、金正恩体制に代が変わってるんですよ。
はいはい、
ね、拉致問題っていうのは金正日体制の時代に起きたことなんです。
そうですね、
ね、 で、金正日の側近たちというのは大体ほとんど粛清されたり辞めたりして、今金正恩が新しい政権になっているんです。金正日政権の時と今の金正恩政権とはですね、あの人も違うし中身も違うんです。だからはっきり言うと今の金正恩体制はですね、あれは前の世代がやったことで自分たちは直接関係ないという立場が取れるわけですね。だからまあ、あの責任を感じなくても、北朝鮮としてはもちろん責任あるんだけど、その直接自分たちはやってない、あれは前の話だと。だからそれは一遍ゼロに戻して一から話ができるという、まあ、そういうプラスの面を持ってるわけですね。だからおそらく今回は金正恩体制は中国ともですね、あまりうまくいってない。アメリカには振り向いてほしいんだけど、アメリカは振り向いてくれない。もちろん韓国とも、ケソンの工業団地が閉めちゃったぐらいですから、うまくいってない。結局北朝鮮としてはもう八方塞がりなわけですね。で、唯一ひょっとしたら交渉に応じてくれるかもしれないのは日本なんですね。
なるほど。
だから北朝鮮としては、日本の一番の関心事は拉致問題だから、この拉致問題について何らかのプラスの、成果を、日本にとってプラスですよ、日本にとってプラスの成果をちょっとでも提示できればですね、経済的にいろんな意味で、少しこう前向きにちょっとする将来がこう開けるというような状況にあるんですね。これが拉致問題なんですよ。
でも日本としては、あの代替わりしたからというふうに今鳥越さんおっしゃいましたけれど、福田政権の時には、まあ、解決というか調査をすると言って流れてしまったりとか、
あれは福田政権がもう長続きしなかったんですね。だから今回安倍政権は相当長く続くという、安定してるわけですよ。だから北朝鮮側も安倍政権とならば話ができると、つまり、約束すればですね、ある程度約束の成果が得られると。で、まあ朝鮮総連のですね、本部の売却問題があるわけですね。これも北朝鮮にとっては見過ごせないことだから、これも含めて経済制裁を、あの一部解除してね、送金の問題とか、それから
南京
本郷かの、あの日本の機構も含めて、こういう経済制裁が一部こう解除になれば北朝鮮にとってはプラスになるということで、僕はこれまでの中では2002年の小泉政権の時以来、久しぶりにその拉致問題に前向きの成果が出てくるんじゃないかというふうに思ってます。ただそれがどこまで、ね、徹底して、行われたかどうかっていうのはちょっとそれはよくわからないですね。ただ特別調査委員会を作って、あの北朝鮮もかなり本腰入れて調べると言ってるので、あのしかもその在留の日本人妻とか北朝鮮にいる日本人も含めて全部調査すると言ってるので、
そうですよね、
まあ、明らかに日本人が拉致されたというふうに認定している、まあ、人たちがいるんだけど、これを、まあ、前回はですね、ほとんどの人は亡くなっているというふうに言われたんだけど、今度はどうなのか、そのちゃんと生存者を見つけて、何人か出してくる、まあ、もうすでに3人ぐらいはですね、生存者の名前がですね、水面下ではね、日本側に伝えられているというふうにも、まあ、言われてるんですけど、言われてるんで本当かどうか分かりませんけど、まあ、そういう話もあるので、おそらく何人かの生存者は出てくると思います。ただ問題はですね、一番問題なのはこの拉致問題のシンボルである、ね、横田めぐみさんがですね、どうなってるかということですね。
そうですね、
まあ、これぐらいの調査で、北朝鮮の報告だと、横田めぐみさんは亡くなってるわけですよ。ただ亡くなって、その遺骨を日本に、持ってきたんだけど、その遺骨は DNA 鑑定の結果、横田めぐみさんのものではないということが分かった。したがってそこで実は横田めぐみさんは亡くなってない、生きてるんじゃないかと、いうふうに言われてるんだけれども、まあ 僕はおそらく亡くなってる可能性の方が高いと思うんですね。
あ、そうですか。
それはもう横田めぐみさんの娘さんも実際出てきてるしね、
はいはい、
お母さんのことについては何も喋ってないので。
そうですよね。あのこの前会った時は何も喋ってないんですよね、うん、
だからまあおそらくね、何らかの形でまあ病死したのか事故死したか分からんけど、亡くなってるとは思うんですよ。そんなに生きてるという希望があるかどうかというのはちょっと僕は疑問かなと思う。しかし日本側からするとね、横田めぐみさんがやっぱり生きて帰ってこないと拉致問題が解決しない、
なんかそんな気がします、ね、
そういう雰囲気があるので、
そうですね、
ここでどうなのかと、
はい、
なかなか難しいなという気がしますね、う
ん、あのリスナー
ただそれ以外で、拉致もしくは特定失踪者の中で、うん、北朝鮮にいる人たちの名前が上がってきて、うん、まあ、帰国ということがですね、
はい、
まあ、ある可能性が、
うんうん、
それからもう一つはやっぱり、日本側の事情として安倍政権は、まあ、はい、あの一応消費税上げても支持率はあんま落ちてないですよね、うんうん、株価も落ちてない、
はい、
今のところ安定してるんですけど、うん、まあこの先経済がひょっとして株価が落ちたり、うん、して来年はもう一回消費税があります上がりますから、うん、あの支持率が下がるかもしれないと、
はい、
いう不安が常にあるわけですね、
うんうん、
でそこにこの安倍総理がですね電撃訪朝をやってですね、そして金正恩と会って具体的に何人かのね、
うん、
拉致被害者の生存者たちをですね、うん、連れ帰ってくると、うん、いうことになれば安倍政権の支持率上がりますね、ドンと。
上がりそうですね。
絶対これはね、
はい、
安倍政権はこれはもうかなり本気で取り組んでるんですよ、
うん、何が何でもという感じですね。これはね、
でそれはあの北朝鮮側にも伝わってるから、北朝鮮側も、
はい、
そのいろんなことを打開する、うん、意味で本気で答えようとしてるので、
はいはい、
今回はねお互いが本気になってるんですね、
うん、
だから、どこまでその中身がねお互いに満足がいくものが出るかどうかっていう問題は残ってます、うん、中身の問題は残ってますけども、はい、今回は本気で相撲を取ろうと取り組むという、うん、そういう、印象は強いですね。
なるほど。でもこの拉致問題というのは北朝鮮のちょっとある意味なんか外交カードみたいになっているような気がするんですけれども、あのリスナーさんからもちょっと質問が来てまして、うん、あの町田紀佐子さんからなんですが、あの北朝鮮のその再調査開始時点で制裁の解除を行うのは早すぎるのではという印象がありますという。
いや、それはね、いろんなそのお互いのやり取りの中で、うん、やっぱり日本も本気度を示さないといけないので、
うん、
それは本当にね、阿吽の呼吸だと思いますけど、
うんうん、
調査を開始した時点で経済制裁の一部を解除するということによって、
はい、
北朝鮮側にも、はい、引っ返しができないようにしっかりとこの捕まえるという意味で、うん、まあ、そういうカードを切ったと、うん、いうことなので、それは今まで の金正恩体制の時だとそのカード切ったのにそれに答えないということがきっと考えられたんですけど、今はちょっと事情が変わってるんですよね。やっぱり政権が変わったっていうのが大きいんですよ。
そこですね。
だから、金正恩は全くその拉致問題に関わってない、
はい、
ね、自分はまだ若い頃、おそらくスイスにいた頃でしょうから、ね、起きたのは、
はいはい、
だから全く自分は関わってないという、うん、これが一番大きいんですよ、
うん、なるほど。
だからね、それは親父の世代に、うん、おそらく親父がやったとは言わないでしょう。親父の周りにいた側近たちがね、良かれと思ってやったと、
うん、
だからそれはもう今自分がね正さなきゃいけないから、正すと、まあ、何とでも言えるんですよ、
うんうん、
キム・ジョンウンさん、今の指導者にとっては
、
はい、ここがねものすごく大きいんで、そこをやっぱり日本側もチャンスだと思ったんですよ、
う
ん、
まあ、利用すると言ったらちょっと言い方悪いですけど、
つまり政権が変わったので、
うん、
拉致問題についてある程度自由にものが考えられるような北朝鮮の状況になったと、
うん、
チャンスだということで日本側もそういうメッセージを送った、
うん、
で北朝鮮からもそういうメッセージでたまたまうまくあった、もちろんこれも全部水面下ですから、
はい、
表に出てない話、これはもう私の推測ですよ、
うんうん、
でも、 表だけでこの話は進みませんから、裏で相当水面下でも相当前からね、おそらく去年ぐらいからちょっと続いていたものがようやく今表に出てきたんだと思いますね。だからその騙されるということは今回は、
はい、
ない早すぎるということもなくて、これはもう本当にギリギリ日本の、選択だと思いますね。
じゃあある意味ベストタイミングと言っていい、ということですか。
だと思います今回
は
ね、
はい、
ただ問題はどこまでどれだけの人が生存者として、帰国できるかというと、これはね分からないですよ、
まあ、でもこれは北朝鮮はもう絶対把握してると思うんですけどね。
だからそれはね、こういう話に乗ったということはですね、
はい、
まあ、何人かいるということですよ。
あ、そうですね、
でも具体的におそらく提示されてると思いますよ、日本側に、
はい、
で日本側もまあそれなら日本の政権として、
はい、
失敗と言われないだけの成果が出てくる可能性があると踏んだから乗ってるわけですよね。こういうふうに表に話が出たということはですね、裏側で一応可能性が両方ともに、
はい、
いい成果がお互いにとってプラスになるというそういう判断が双方にできたということです。
うん、
なきゃこんな話にならないですよ。今回は相当踏み込んでますからね、
はい、まあ、今回は本当に注目できる、注目すべき、
まあ、僕はもうそれに乗って安倍政権が支持率伸ばして、
はい、
集団的自衛権をバンバン決めてしまう方が怖いわ。
ああ、そういう懸念も出てきますね。
それは怖いです、ね、
まあ、でもそれは本当にもう別として私たちは考えていかなくちゃいけないですよね、うん、ということで、今回の俊太郎の養護チェック、はい、日本人拉致問題についてお話しいただきました。はい、鳥越さん、ありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付け所で明日を変えるキクタスによりお送りしました。